高山俊吉気分青信号。
こんにちは。車の話をします。札幌高等裁判所が4月14日に重要な判決を言い渡しました。北海道砂川市の国道で2年前になりますが、以下5人が死傷したという、そういう交差点の交通事故事件がありました。国道と市道が交差をする、その交差点をまっすぐに国道を走ってきて、そして交差方向から走ってきた車と出会い頭にぶつかった。国道方向をまっすぐ走っていった車というのは2台の車で、カーチェイス張りに高い速度でかなり接近をして走っていたというふうに言われています。一方、交差方向から来た車は軽乗用車でした。そこに5人も人が乗ってたということなんですが、ぶつかって軽自動車は炎上する、車から外に放り出される人もいたり、車内に残ったけれども車が炎上してそれで焼け死ぬとか、大変悲惨な事故になりました。でこの事件で札幌地裁が一審の札幌地裁が言い渡した裁判員裁判の判決が高等裁判所でそのまま承認をされたと。これが4月14日の高裁判決です。弁護側の控訴を棄却して一審裁判員裁判の判決の通りでよろしいということになった。罪名は自動車運転処罰法違反で、具体的には危険運転致傷罪ということになるんですが、裁判長はことさら赤信号を無視したと、うっかり見落としたとか、あるいはただの赤信号無視ではなく、ことさらに赤信号を無視するという、そういう重大犯罪であるということになりました。で、さらにこの事件では2台の車のうち、先に走っていた車が衝突をして軽自動車を炎上させて、その乗員何人をも死亡させたという事件だったわけですけれども、そして後方から来た車はその隙間を縫って現場を通り過ぎていくんですけれど、その時に先行車両がぶつけて軽乗用車から放り出された人を引きずって1キロ以上も引っ張ったと、引きずったと、こういうことだった事件なんですが、その衝突事故に関しても共謀した責任を問われたというところにこの事件の特徴がありました。危険運転致死傷罪の共謀ということです。一体どこで共謀したのかと。共謀というのは犯罪を犯す、一緒に犯罪を犯そうということを相談して合意して実行するということで成立する犯罪ですが、どこでそういう相談しただろうか。そもそもこの国道と市道の交差点に交差方向から軽自動車が来るというのはある意味偶然というか思わぬ結果だったと考えられて、そこに軽自動車が来るのを知っていながら突っ込んだということではないと思われますので、さてそうすると危険運転を共謀するというのはどこでしたのかということが問題になったはずなんですが、地裁の裁判員裁判も高裁の裁判官による判決も その点は極めて安易に共謀が成立しているという判定をしました。実はこの 2台の車はこの交差点に来る前に別の交差点で赤信号で停止をしているんですね。でその交差点ではこの2台の車とは別の車が先頭で止まっていたから、それに続いて止まらざるを得なかったというふうにも思えるんですけれども、しかし本気でこの国道を突っ走ろうというふうに考えていたんだとすれば、その信号の赤信号停止をしている車を迂回して走り抜けて走っていってもよかったと思いますけれども、それはしないでそこでは止まったと。でそうするとそこではまだ共謀がなかったとも言えるようにも思えるとすれば、一体さらにその先どこで共謀が成立したかという問題になると思います。私はこの事件は非常に悲惨な事件ですし、この死亡事故、死傷事故を起こしたドライバーたちの責任は極めて重いというふうに思ってはおりますけれども、そのことと判断が適当でいいということは、それは決して両立をしないのであって、判断を厳密に行わなければいけない。重大犯罪であればなおのこと、その判断は厳密に慎重に行われるべきであるというふうに思いますので、この高裁の判決も、また地裁の裁判員裁判の判決も非常に疑問に思います。こういう裁判が簡単に出てくることになると、これは ある意味司法の自滅といいますか、司法の判断のいい加減さがどんどん更新していくように思えます。で実はこの札幌高裁の判決というのは高等裁判所の第1回公判期日に言い渡されています。第1回公判期日に言い渡すというのは、つまり高裁の審理というのは全て地裁で行われた証拠資料あるいは主張などを見ただけで判決を下すということで、高裁段階で改めて審理の追加、補充、し直しというようなことが全く行われないという、そういう裁判ということになります。高等裁判所というのは事実を調べる裁判所として、地方裁判所と共通する基礎といいますか、裁判の進め方の決まりがありまして、それほど簡単に高裁が何にも改めての審理を行わずに判決を出していいいうことには実はなっていない。それをこの高等裁判所はこれでいいのだというふうに言い切ったということになります。裁判が慎重に行われない、結論ありきの審理が行われる、慎重さを欠いている、そういう批判がなされても致し方がない判断だったのではないかというふうに思います。私たちは事件の深刻さや重大性や、そして事件に関わったドライバーたちの責任の重さ、大きさということをきちんと考えるということと、慎重丁寧な審理は決して矛盾をするものではないというものの見方を持つ必要があるということを感じます。皆さんはどのようにお考えになるでしょう。今日はここまでにしましょう。